今日は創世記の17章1節から8節。創世記の17章の1節から8節です。アブラムが99歳になった時、主はアブラムに現れこう仰せられた。私は全能の神である。あなたは私の前を歩み全きものであれ。私は私の契約を私とあなたとの間に立てる。私はあなたをおびただしく増やそう。アブラムはひれ伏した。神は彼につけて仰せられた。私はこの私の契約をあなたと結ぶ。あなたは多くの国民の父となる。あなたの名はもうアブラムと呼んではならない。あなたの名はアブラハムとなる。私があなたを多くの国民の父とするからである。私はあなたの子孫をおびただしく増やし、あなたをいくつかの国民とする。あなたから王たちが出てこよう。私は私の契約を私とあなたとの間に、そしてあなたの後のあなたの子孫との間に、世々にわたる永遠の契約として立てる。私があなたの神、あなたの後の子孫の神となるためである。私はあなたが滞在している地、すなわちカナンの全土をあなたとあなたの後のあなたの子孫に永遠の所有として与える。私は彼らの神となる。アーメン。前回の箇所から13年経ちました。前回のところまではアブラムとサライの、ミスの箇所でしたけれども、そこではサライが、肉の力、世の習わしに従って、自分のまだ肉の力、肉の考え、そうしたものがまだ残っているうちに、それをなそうとして、でそれで、イシュマエルを産んでしまい、そしてイシュマエルを通してアブラムもサライもハカルも、3人ともども不幸になりました。でそしてその不幸は今に至るまで続いております。でそうして神様から御声がないまま13年経ちました。この創世記の16章と17章の間の13年、非常に長いです。アブラムが召し出されたのはアブラムが75歳の時、そして、イシュマエルを、ハガルが、与えられて、そしてハガルを身ごもったハガルのイシュマエルを身ごもったのが彼が85歳の時ですから、創世記アブラムが登場して以来、この16章に至るまで10年しか経っていない。でそして16章と17章の間に空白の13年がある。かなり大きいですね。その10年前の10年の間、かなりいろんな出来事があり、神さんとの関係、会話があり、また契約に向かう徐々にと増えていきましたけど、しかしアブラムのその失敗以来13年間全くの空白でした。でアブラムに生まれたイシュマエルがどんどん育っていて13歳になった。でその時に至るまでアブラムは、ああなんとなくこのイシュマエルが自分の子としてこれから増えていくのかなって、漠然と思っていたことでしょう。でそのアブラムが99歳になった時、主は再び現れました。なぜ13年も空白があり、またアブラムが99歳になってから またサライが89歳ですねになってから現れなくてはならなかったんでしょうか。それはきっと彼の肉の力が全くもってもはや絶望して人間的な力により頼むことに全くもって諦める、その時になるまで神様待たれたんではないでしょうか。神様はこの時現れて真っ先に言われたことは、私は全能の神であるという言葉です。人間は全能ではありません。人間は不完全です。そして年をとってもはや命を生み出すことに関しては絶望的な99歳です。その時に神様が現れたのが全能の神、エルシャダイという言葉です。全能の神として現れました。私には不可能なことは一切ない。99歳のアブラムに子供を与えることのできるお方であるということで現れました。そしてこの時に神様が、示されたことは、あなたは私の前を歩み全き者であれという言葉です。人間は完全なものにはなりません。人間は過ちを犯し罪を犯します。アブラムは時には信仰の間違いを犯しました。人が全きもの、完全なものとなることは不可能ですけども、しかし神様がここで全きものであれと言われたのは、あなたは私の前を歩み全きものであれ、主の御前を歩み続けていれば全きものとされるんです。神様の 目から見れば、また詩編の19編の13節と14節にこう書いてあります。詩編の19編の13節と14節、あなたのしもべを傲慢の罪から守ってください。それらが私を支配しませんように。そうすれば私は全きものとなり、大きな罪を免れて清くなるでしょう。私の口の言葉と私の心の思いとが御前に受け入れられますように。我が岩、我が贖い主よ。アーメン。ここでこのダビデがこの19編書いたんですが、ダビデのこの言葉、傲慢の罪から守ってください。で、それその傲慢から守られて、その傲慢によって心が支配されなければ私は全きものとなることができる。結局私たちを全きものにするのは人間的な力をやめて、人間的なやりくりをやめて、また、自分自身の口の言葉と心の思いが受け入れられますようにという神様に対する祈り、願い、自分は無力なもの、大きな罪を犯しがちなもので、それで神様に守ってくださいと、ね、ここでも他力本願ですね。結局私たちが全きものとなることができるのは、私たち自身が傲慢にならず、へりくだって主に信頼し主に従うこと、それの一歩一歩によって私たちは全きものにされていくということです。だから神さんがここで、あなたは私の前を歩み全きものであれ言われたのは、私たちが全きものとなるためには神様の御前を歩み、また私たち自身が傲慢にならず、また神様により頼んでいく、それによって私たちは主の御前に全きものへとされていくことです。また2節、17章の創世記に戻ります。17章2節、私は私の契約を私とあなたとの間に立てる。私はあなたを おびただしく増やそう。これは以前にも同じことを契約として立てられました。アブラムはおびただしく増えていきます。で、アブラムはこの時ひれ伏して、拝んだ。で、神様はさらにですね、また立て続けに契約を約束を言われます。この十何章、ほぼ全体神様からの約束で満ちております。未だかつてない分量の神様の言葉です。4節、私はこの私の契約をあなたと結ぶ。あなたは多くの国民の父となる。あなたの名はもうアブラムと呼んではならない。あなたの名はアブラハムとなる。私があなたを多くの国民の父とするからだ。で、ここで全く新しい名前の変更の、命令があります。アブラムという名前は、父あるいは尊い父という、そういう意味でしたけれども、それに対して今度は新しい名アブラハムという名前を付けなさい。これは多くの父という意味、群衆の父という意味です。以前は単なる父だったのが今度は多くの父になる、そういうふうに名前を変えなさい、言われます。それ以前までは単なる父として歩んでいたのが、もうこの99歳になってからあなたは多くの父となりなさい、言われるんです。99歳のおじいさんに対して多くの父、人間的にはかなり不思議な、突拍子もないことですね。それほど神様のなさることはスケールが大きく、また人の想像をはるかに超えているということであり、またまさしく神は全能の神であるということです。これから99歳のこの男性、また89歳の女性との間にこれから子供が生まれるというのはまさしく人間技を超えており、また全能の神の御業がなくてはそれは成し得ないことです。しかし逆にそれが成し得たからこそ、神が全能なるお方であり、私たち人間の力には一切よらず、ただ神様ご自身が全ての御業をなされて、神様の独り勝ちが現れるという人間に対するその証となります。結局人間が全くものとなることができるのは、この全能なるお方により頼んで一歩一歩ただ歩むだけです。ただそれだけで人は神様の御前に全くものとなることができるというわけです。また、6節、ここでも全く新しいことが言われています。私はあなたの子孫をおびただしく増やし、あなたをいくつかの国民とする。あなたから王たちが出てこよう。アブラムから国々が分かれ出るようになるとは言われておりましたけど、それはすなわち王たちが出てくることによってです。アブラムから実際に王たちが出て、そして後には真の王であるイエス・キリストが出てきます。そして、7節、私は私の契約を私とあなたとの間に、そしてあなたの後のあなたの子孫との間に、悠々にわたる永遠の契約として立てる。私があなたの神、あなたの後の子孫の神となるためである。で、ここで、私という言葉がいくつか何度か出てきます。神様は出エジプトの時代において私はあるという名前で表されました。エゴエイミーという、ギリシャ語ではエゴエイミーというんですけれども、私あり、この世の中においてですね、人間は、私が生きている間、私はここにいるじゃないか、思うかもしれないですけど、しかし人間は 100年そこそこで、消えてしまう存在です。永遠に存続するものではない。しかし神様は永遠に存続するお方です。人間は思います、神様はいないんじゃないか、目に見えないじゃないか、いるのは人間だけだ、人間はいることはわかるが、でも神様がいることはわからない。でも結局逆に人間の方が霧のような存在に過ぎない。永遠の視点から見ればただ神様だけがあり、人間はやがて現れやがて消えていく儚い存在であり、また同時に罪があり完全な存在ではない。ただ人間は神様が完全にしてくださらなくては完全になることはできない存在です。その神様が私はあるというそのお方がアブラムと契約を立てる。そしてあなたはアブラハムという名前となり、そしてアブラハムの子孫たちと永遠の契約を立てる。それでアブラム自身とアブラハム自身とまたアブラハムの子孫たちの神となるとここで約束しております。そしてさらに8節において、私はあなたが滞在している地、すなわちカナンの全土をあなたとあなたの後のあなたの子孫に永遠の所有として与える。ここでも永遠の所有として与える、永遠という言葉が出てきました。これは今に至るまでも有効な契約です。アブラハムが現れて後、確かにずっと子孫たちが増え続けていき、そしてこのカナン地方をヨシアの時代において征服して、そしてそれから、まあ、補修があったり、また、イエス様の時代以降離散されて、その後2000年ほどの時を経て再びこのイスラエルの地方にイスラエル民族が集結するようになっていきました。神様の最初の契約では、あのエジプトの川から大川ユーフラテス川までという広大な領域がこのアブラムの子孫に与えられるという契約が、まあ、15章の終わりの方でしたけれども、それは今に至るまで成就しておりません。これが成就するまでは世の終わりは来ず、またその約束はまだまだ有効だということです。結局、この後いつの時代にこれが成就するのか分かりませんけれども、しかし神様がアブラハムと立てられたその永遠の契約は今に至るまでもまだまだ成就の段階であり、それは後の時代に成就することになります。そしてアブラハムは多くの父となる約束が与えられましたけれども、何もこのアブラハムの腰から生まれる者たちだけがアブラハムの子孫となるわけではなく、むしろ私たちもそうです。イエス・キリストを信じる信仰において、私たちもアブラハムの子孫となるわけです。神様は人にとっては絶望とも言えるような時に、この新しい約束を更新して、更新というかさらにもともとあった約束にさらに光を当てて、その全貌を徐々に徐々にさらに明らかにされてきました。でそしてこの肉の力によってもう死んだも同然のアブラハムに、さらにその肉に対して死ぬような象徴的な、その契約の印をアブラハムに要求します。それは割礼です。それについてはまた明日詳しく見ていきたいと思います。とにかく主は人の力が完全に絶望的になったその時に全能なるお方として現れて、そしてもはや人の力では無理な、人の力では絶望的なことでも 神様ご自身がただ一方的に成してくださるお方、全能なる神として成してくださるお方であることを示され、そしてまた人に対しては私の前を歩みなさい、そうしていけば完全な全くものとされていきますと、そういうふうにおっしゃいます。どうか皆さんも主の御前を歩み、そして完全なものとされていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、私たちもあなたを信じる信仰によってこのアブラハムの子孫とされました。神様はアブラハムに私の前を歩み全きものであれとおっしゃいました。私たちも主の御前を歩み、そして私たち自身が傲慢になることなく忍耐してあなたの御前を歩み、そして日々あなたの前で全きものとされていく私たちでありますように。また人間的な力ではもはや絶望的な99歳という時に主は現れ、自らを全能の神であるとされました。私たちも肉の力によらず、また見えるところによらず、ただ信仰によってあなたの御前を歩んでいくことができますように。私たちは無力なものですけれども、しかしあなたは万能なるお方です。そして私たちは信仰によって歩むとき、アブラハムの子孫とされ、そしてあなたがアブラハムと契約されたその永遠を私たちも生き、私たちも永遠の祝福へと入る、この約束を信じてこの地上での生活を歩ませてください。この新しく始まった1週間を信仰にあって歩ませてください。そして全ての領域においてあなたの祝福が生徒たちの上に豊かにありますように。生活の上においても、仕事においても、家庭のうちにおいても、主のあなたが全ての面において祝福してください。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。